笠谷浩二です。
中澤正友です。
2016年1月31日おまけ配信だよ。
はい。
でもなんか最近ね、力むことが多いからね、抜きたくて、でもなんか割と分かりやすくさ、抜こうって思うと話がスローリーになるという。
まあまあね。
でもまあ普段僕ほらポッドキャストの本編トーク番組とかはさ、こうテンポ感でずっとこうやろうと思ってるから、あんまりもったり喋らないようにはしてるんだけど、まあ31日おまけ配信だからちょっともったりやっていっていいかな。
まあいいと思うよ。
ちょっとね、抜きたいんだよね、とにかく。溜まっちゃって抜きたい、すごい。じゃあ1個目はね、ちょっと来てたメッセージから読んでみたいと思いますね。
はい。
スローリーで低めのやつって眠くなるよね。
そうね。お休み前に聞いてもらえればいい。
そう。もうこれ聞きながら眠るといい夢見られるかもしれないし、エロい夢見られるかもしれない。
どうかな。
柴犬飼いたいさんからです。
どうもありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいてます。初めて投稿させていただきます。
ようこそ。
私は現在大学3年生ですが、男性とお付き合いしたことが今まで一度もありません。
あら。
原因は何だろうと思って友達に相談したら、私はどうやらすごくシャイゆえに、男子とあまり話せない上、鈍感と天然でフラグをバキバキ折ってしまうフラグクラッシャーみたいです。
なるほどね。
例えば自分に好意を寄せてくれた人が登校中におはようと声をかけてくれたとしても、周りに人が結構いたりして、普段男子に挨拶されないし私に向けてじゃないよなと思ってスルーしてしまったり、教室に入ったら男子の一部が私の方を見てあの子来たぞってざわざわしてた時も、私なんか悪いことしたかな、もしや男子に嫌われてるのかなと勘違いしたり、本当相手に申し訳ないです。一番ひどかったのが高校の時で、友達に言われて相手の行為には気づき、自分もその人を好きになっていったのですが、そうなったらなったで恥ずかしくてどうすればいいかわからなくて好き避けばっかりしていました。お互い会話はないけどすれ違うたび目があったり、両思いなんじゃないかと思ってそわそわしてるみたいなのを2年くらいやってました。今思えば何してんの自分、一歩踏み出しなよって感じです。
そうね。
こんな話を演劇部に入っている友達に話したら、脚本のネタにしていい?と目をキラキラさせて言われました。どうしたらフラグを上手に回収できるのでしょうか?また男性から見て一度も付き合ったことのない女性ってどうなんでしょうか?ぜひご意見をお伺いしたいです。ということです。
なるほどね。まあ、ひとまず、
罪深いよ、この人は。フラグクラッシャーなんて、なんて大罪を犯しているんだって感じですよ。
ひとまず、ね、そうね。一番最後の男性から見て一度も付き合ったことのない女性ってどうなんでしょうかっていうのは、それは誰もが付き合ったことのないで生まれてくるわけですから。
そうそう、それこそね、
そんなのが長いか遅いかの問題ですよ。
言うたらね、二十歳そこそこでしょ、僕もそうですよ、僕もね、二十歳そこそこの時はね、なんかその高校時代にインターネットから始まった遠距離恋愛、なんかチャット恋愛みたいなやつとか、あとは大学入ってすぐぐらいに付き合おうって言って、うんってなって3日ぐらい経って、いや違うかも、そうだねって言って別れたみたいな、そんな恋愛経験しかなかったわけだから。
そんな聞いたことあったな。
僕、僕なんてもっとひどいですよ。だからそのね、一度も付き合ったことないとかね、まあそれこそ山ほど付き合ったことがあるとか、そういうのはあんま関係ないよね。
いや本当だよ、生まれた時にあの人間が経験してることなんて生きてること以外ないんですから。
お、
そう、みんな大体初めてですよ。もしくはよっぽど観察しているか、よっぽど、現実的な空想妄想ができてるかのどっちか。
ああそう、でもね、それも僕はおすすめしないよ。
まあね、
僕もほらその頭でっかちだから、それこそライターなんてさ、こう 現実的なリサーチばっかり先にブワーってしてて、
うん、
で、なんか現実的な恋愛と世の中で受ける恋愛とかも散々考えて、どんどん頭の中では膨らみ続けていくわけよ。
うんうんうん、
だからもうね、最初の片思いや恋愛からしてね、ちょっと多分もう、僕はダメだったと思う。やりすぎだと思う。だから、もっとそのね、初めてだったり、やったことないことに関してはね、全然こう、初めてだ、ワクワクって思って楽しめばいいと思うから、うん、全然一度もお付き合いしたことないですとか、そんなことは関係ないと思う。
そんなね、そんなことはね、当たり前なんですよ。
ただし、ただし、うん、フラグクラッシャーは滞在だよ。僕はだから ね、もう僕、それこそ僕みたいな人は、すごいこう、いろいろ勇気を振り絞って、
そうだよ。
例えば、この高校時代の例でいくとね、
うん、
こう、じゃあ、周りから、こう、うまく伝えて、こう、雰囲気作りからやっていこうとか思って、
うん、
で、なんか、あえて、こう、女友達に伝わりそうな男友達に、なんか俺あの子のこと好きなんだよねとかってこう言って、うん、ほんのり伝わってそこからみたいなことを考えたりするわけ。だから言ったらフラグを立てる努力をするわけよ、こっちから。
はいはいはいはい、
それをバキバキ折られたらもうね立ち直れない。
そうね、まあ多分同じぐらい、あの2年ぐらいだったっけ。
2年ぐらいチラチラ目を合わせて
っていうことなんだから、向こうも向こうで小心者なんだと思うんだよね。
そうそう。うん、それでさ、仕掛けたわけじゃん、うん、こう、仕掛けたわけ。
そう、うん、
で、一応だって向こうから聞いてるわけだから、うん、君のこと好きらしいよって、
うん。
で、意識し始めるわけじゃん。だから、伝わったっていうのは、その、相手側からは思ってるわけ。うん、なのに、目を合わせては、チラッチラッってこう、反らすみたいなやってたら、うん、ああ、俺やっちゃった、みたいな。もう、俺がそうやって、あの子のこと好きっていう風にアプローチかけたから、もう嫌われたんだ、とかさ、長くなっちゃうわけよ。
そうね。
もう立ち直れないよ。
あ、でも、人の勇気にはね、答えないといけないよね。
ぼっきり折れちゃうわけだから、少なくとも仕掛けた側からしたら、もう相当なショックよね。それこそさ、もういつまで経ってもそうですよ。その淡い恋っていうのはね、こう伝わったかもっていう瞬間があるわけ。伝わったかもっていう時から、まあまあ、あともう一歩踏み出しないはその相手にもね、確かに言えることなわけですよ。好きなら、まあ、好きだと直接言えよとも思うけど、うん、伝わった上でこうなんか変な距離を取られると
ダメなのか、
もうダメだ俺もうダメだみたいになって、で焼け酒かっくらってさ、でモテたいみたいな、あーモテたいみたいになって僕みたいになっちゃうわけ。
なんか、うん、ちょっと急に混ざったの。
だからフラグクラッシャーは僕みたいな人を生むからやっぱり滞在だと思う。でさ、この人もさ、どうやったらフラグを回収できるかなって思ってるってことは、前向きなわけじゃん。そのお付き合いするつもりが全然ないとかっていうわけじゃなくて、いやできたらお付き合いもいい恋愛もしようかなって思うけれども、どうしたらいいだろうっていう感じなわけじゃん。だからぜひね、そのフラグの回収の仕方については話したいね。
あなたもフラグを立てることです。
ああ、そうだね。ああ、いいこと言ったよ。
まあ、そのフラグとまでは言わないにしても、
うん、
あの自分が
ピンぐらい、
自分のね、なんだろう、こうフラグを回収したいって言うんだったら自分のフィールドも広げなきゃいけないわけですよ。
うんうん、
フラグを回収できる長さの腕、足、そこまでいける足とかね、
進撃の巨人、
そうそうそうそう、壁を乗り越えて、ずーわー違えよ。違うな。
うん、
こう待ってたんだって違うよ。
こうだろう、ほら、うん、この僕のもったり感、
うん、しかもフラグじゃなくて壁だからね。
しかし中澤さんが拾ってくれたのにも僕がああって
まあ置いといて、だからなんだろうな、やっぱ挨拶、まず挨拶だよ。
挨拶は大事だよ。っていうかね、そのね、まあ、僕は友達とかないしはそれぐらい近い関係になってで恋愛を始めるタイプだから、
うん、
それで言ったらまず普通に話すだよね最初、うん、なんかさ、いや分かんない、どういう視点から人が人を好きになるかとかってなかなか分かんないけど、
うん、
でも まあ、可愛いな、かっこいいなだけで本当に突っ走ることってなかなかなくてさ、
うんうん、
でそれこそなんか普段その人が喋ってるのを見てて、あ、なんか性格良さそうだなとか面白そうだな人だな、またはこうゆったり穏やかそうな人だなとか、だんだんこう気持ちが入っていって好きが膨らんでいくわけじゃん。だからその上でやっぱこうまず話し始めてさ、
うん、
それこそ超普通のこと言うけど、飯行こうよとか、
うん、
大人になったら飲み行こうよとかつって、
うんうんうん、
まず話す、
うん、
そこからこうね、なんかその立ったフラグをお互いこう認識し合うみたいなさ、
うんうんうん、
そういうところがまず一歩だよね。
それは大事かもね。
こうなんかフラグ立ってますよ、あ、フラグ立ってますねってお互いが、
うん、
こうお互いが直接確認したらさ、
うん、
なんかじゃあ次どっちみたいな
にもなるし、うん、その上でフラグが立ってるよって上で近づかないんだったら近づかない理由があるわけだから、
そこまで行ったら本当に
そうそうそうそう、
そう立てたフラグを目の前で折るか折らないかっていう話になるわけじゃん、
うんうん、
食事行こうよ、いやちょっとって言われたら、うん、
いやちょっとあなたとは
ちょっとそう言われたら早めにあ、今目の前でフラグ折れましたっていうのがあるから、
うん、
そしたらね、それはもうその相手にとってもまあまあまあもう目に見えて振られたってことだから、うん、しょうがない。
まあ自分のことを相手がどう思ってるのかわからないっていうのがまずあると思うんだけどね、
うん、でもそのなんか遠巻きに、あ、でもお互い悪いな、 遠巻きに見てさ、いけるいけないとかをさ探り合いっぱなしで、でなんか時ばかりが過ぎ、
うん、
ふんわりなくなるっていうのはなんか恋愛、僕みたいなこんなに恋愛を欲している人からすればなおさらもったいないよね。
もったいないね。
せっかくこう、うん、香りがしたのに、
うん、
その恋の香りがしたのに、
うん、ロマンティックな表現したね、恋の香り、
うん、したのに、
うん、
そのままもう書き切れてしまうぐらい放っておいてしまうっていうのは
そうね、
もったいない、
もったいないね。
だからね、僕が恋をしたい、
うん、うん、うん、
僕が恋をしたいから、
うん、
じゃあちょっとトレーニングして、イメージトレーニングしてみよう。
おお、
じゃあ僕はまあもう32で随分ですけど、
うん、
まあまあ20代半ばぐらいだとしましょう。
はいはいはい、
そう想像をね、
うん、
で20代半ばぐらいで、
職業は、
ああ職業何にする、職業、
職業
パティシエにする、
いいんじゃない、
パティシエはモテるって聞くからさ、うん、あでも違う、ダメだ、モテる職業についてたらモテることになっちゃうからまあまあ僕の、まあまあ僕のダメな感じが、なんかあんまり、あ、じゃあじゃあちょっとありそうでないエンジニアにしよう。
あー、はいはいはい、はい、
エンジニアはなかなかこうさ対外的に広くないからさ、
うん、そうね、
割と狭めの空間で、う
ん、基本的に取引相手とのみだもんね、そう
知ってる人と話すのが大体の、うんうん、
収入は
ある程度、ある程度こう学校っていうゾーンとさ、
うんうん、
まあまあ似せられるじゃん、
年収は、
年収はだからそんな高くないにしようよ、
うんうん、あと身長と
ちょっと細かくない、
あと家庭環境
ちょっと細かくない
お見合いみたいな、
ちょっと細かくないそこまで具体的に言っちゃうとさ、
婚活的な、
うん、そうそう
エントリーシート的な、
そう実際僕がここで募集かけるみたいになっちゃう実際僕がリアルにしすぎちゃうと、
そうね、
こうなんかこう聞いてる側が共感できないじゃん、
そう空想の範囲でね、わかりやすいね、エンジニアはわかりやすい、ね、
ある程度曖昧にしてるんです、
うんうんうん、
それで、うん、だからこうまあよく会いますよねぐらいの人がいるわけよね、
うんうんうん、
でもまあ別にこうずっと一緒に仕事をしてるわけでもなく、
うんうんうん、
でまあまあでも別の業界でもないから、まあそう遠くもないんだけど、会ったらまあどうもって挨拶するぐらいですよ、
うん、
で、あ、まあ綺麗だな、可愛いな、いやまあ僕的には可愛いな系に恋をするから、あ、可愛いなあの人って思うわけでしょ、
うん、
スタートはね、大体ね、僕は、こう、一人で妄想を始めるわけ。あの人付き合ったらどういう感じなんだろうなぁと思って。
おー、もうその時点で僕の共感ラインをね、下回ってんだけど。
ちょっと待って。え、じゃあどうするの？もうすぐ？中澤さんだったら速攻？
いや、僕は、話す。
いや、もう、会えば話す感じよ。
空想ね。
会えば話す感じだけど、でもさ、
付き合ってる姿を想像すんの。
そうそうそう、
はいはいはい、
だからこう対外的にみんながいるところで話すとこんな感じだけど、
うん、
あ、どうだろう。だから今の時代だったらさ、そツイッターとかをたまに見るとすんじゃん。うん、いや、でも僕、あえて見ないようにするかな、今だったら。
あー、その子のツイッターとか？
あー、今だったらね、僕、あえて見ない。
あ、それはちょっとわかる気がするな。
見ちゃうとね、なんか余計なこと考えちゃうし。割と早めにフラグが折れるから。
しかもなんか向こうの発言でちょっとこう、親って思うのがあるとこ、ちょっと探ろうとしたり、
ね。そう。なんか気持ち悪く、どんどん自分が気持ち悪く。
ちょっと違う方向に行ったりね。
自分が気持ち悪くなっちゃって、自分に嫌気がさして、ああ、もう自分死のうって逆に、どんどんネガティブに落ちていっちゃうから。
恋愛から人生。人生の暗いところに行っちゃう。
だからあえて今の自分がその20代半ばでそのシチュエーションだったら、じゃああえて見ない。あえてツイッターとかは見ない。
はいはい、
で、目の前で話している、見えているものだけを見て、うん、で、そうだからこう、なんだろう、じゃもしこう、誰か間に入りそうな人がいたとしたら、まずそっからだな、僕は。あの人彼氏とかいんのかな、とか。まずそこは聞く。
へぇ。
なんか、まあ、もっと親しければ、彼氏いんの？とかって話しちゃうけど、うん、そこまでいける関係だったら、もう、次の一歩は早いから、だからそんなに話せないけど、ちょっと探りたいなって思う。第一歩としては僕はその人のことを知ってる別の人に、うん、あの子、彼氏いるのかなって。
マジか。
いや、だって僕、そう。それだって、あのね、彼氏いる人に手を出す。
まあまあまあ、もちろんそうだけどさ。
感じはないし。うん。
へ
え。まず、そう、フラグで言うと、フラグ立つかな、立たないかなが、まず、最初のこう、最初の難関な気がする。この、思いを寄せてる側としては。
確かにそうね。
そう。うん、だから、聞くよね、まず。うん、で、まあ、信頼を受ける情報として、そう、信頼を受ける情報として、あ、彼氏いるらしいよって聞いたら、うん、もう僕はそこで、あ、じゃあちょっと自分の方を整理して、一回やめようって、すぐ思うわけ。だけど、いないらしいよってなるとするんじゃん。逆に、その人が、ちょっと、あってピンと来たりするわけ。あ、カセヤ、あの子、もしかして、あ、でも、ピンと来るっていうか、まあ、大体の人そうなるじゃん。
そうね。
あの子、彼氏いるのかなって、
聞くんだからね。
聞き始めたら、あ、お前、もしかしてみたいになるわけじゃん。で、それを察した上で、なんか、ちょっとだけその人も考えてくれて、なんか、割とこういう人、なんか、いけんじゃねとかって、おすすめをされたすんじゃん。
はいはい、
仮に。
はいはい。
そしたら、よし、行こうって思うよね。
うん、よし行くぞ、
そう踏み出すぞって思うね。でもやっぱそしたら会うのは普段その、まあ、会社なりどっかでこうすれ違って、あ、どうもっつって、
まあそんなぐらいだよね。
それこそ、あ、雪やばかったっすねこの前とか、うん、なんかこうお互いまあまあ仲いいけど仕事仲間だからずっと敬語みたいな感じな
の。はい。
で別段こう特に何もない状況でそこまで行ったらやっぱ、うん、ちょっともう一生懸命手に汗握りながら、だから なんかのきっかけで、あ、じゃあ飲みに行きましょうよって言うっていうのをこう考えて仕掛けるわけだよね、うん、やっぱそこからだよね。やっぱ二人で仕事なりその周りの環境なりを一回省いて二人で話せる状況を作るだよね。
うん、僕もな、でも なるほどね。でもそうね、
そうで結構ファミリー感がある空間だったら、うん、みんなで飲みに行くからあの子も誘ってよっていう、
あ、そういうのはあるよね。
そういう可能性もあるけど、うん、でももう仕掛ける場合はやっぱ今の時代はね、その遠巻きがもうじれったいし、
うん、
その本当に相手が鈍感だとしたら伝わんねえ可能性あるじゃん、
うん、
でそ この分岐点で下手に間違うと本当にただのいい人友達になるずってこう、うん、そっちに踏み込んじゃう可能性あるから、やっぱそこだよね、フラグを立てるべきだよね、
うん、
好意があるよ、2人でご飯行きましょうよとか2人で飲みに行きましょうよ言ってみる、
うん、
そこからだな。でそれがだから相手にとって、あ、フラグだと感じたらそれをそのまま回収すべきだよね、
うん、
あ、いいですねとかつって、あわよくば好意があるんだったら、あ、じゃあぜひぜひつってどこどこ行きたいんですよとかつってちょっとこう前向き感を出す、
はいはいはい、
あ、本当ですかつって、あ、それこそあの恋愛マニュアルとかを読みふけてた頃の昔の経験からすると、 こうプラス1で返すっていうのが相手に好意をどんどん伝えるものなわけよ、
うんうんうんうん、
ご飯行きましょうよってこう男が誘ったすんじゃん、
うん、
そしたらあいいなって思ったら、うん、あぜひぜひっつっていついつ金曜日の夜とか空いてますよってプラス1を返すと、
はいはいはい、
お相手もまんざらでもないかもって思ってどんどんこう踏み出しやすくなる。
僕日程まで来たらもうプラス3とか4ぐらいだと思うんだけどどうなんだろう。
いやでもそれはねまだ
僕プラス1で言うんだったら僕はあのどこどこのあれちょっと食べてみたいんですよねとかの方がプラス1な気がする。
違うそれは、はいはい、それは女に踊らされるって。女って結構したたかだからいやほんとねそのまだその段階でいやもう好きなら好きで、
うん、
もっと行くんだけどまだそのお互い伺うわけよ、
はいはいはい、
フラグフラグフラグフラグ
そうね、うん、
だからそのねいついつの空いてますよっていうのはまずご飯とか飲みに行く段階では全然なんか 20-30% なわけ可能性としては、
はいはいはいはい、
だから男にとっては、うん、うおー来たって思うかもしれないけどそのフラグ回収側としてはいやまだまだ落ち着けよっていう、うん、まだまだ見定めるから、
うん、
1,2 回の飯でいけるいけないとか思われちゃ困るって結構思う
まあまあまあまあまあねまあね。
でそれを含めて、うん、女性サイドとしてはプラス1程度なのあぜひ行きましょう金曜日、
はいはいはいはい、
だって場合によっては金曜日以外の人に他の引き呼び以外の日に他の人と行く予定がある可能性もあるわけです。
まあまあね、
うん、それこそその人が狙っている男性と木曜日に会う約束をしている可能性もあるわけよ。でもこの人もまんざらでもないし今のところどっちにも確固たる関係性はないから
お前の描く女性像アグレッシブだなしたたかもしたたかだなまずそこじゃない確かにあのそう加瀬谷のイメトレする中での女性像だったら確かにそうだなそうだと思う。
だって可愛い子とかが好きなわけだから、うん、そんな子が僕だけしか誘ってないわけはない、
うん、そして何よりもお前の女性像はお前に性格が近いと思う。
え？
だって自分がだってもうそのシチュエーションというかさ、
うん、
想像の範囲がさこう自分となるべくうまくいきやすいタイプの女性にしてるわけじゃん。
はあそうかどうしたらいい？
どうしたらいいんだろうね。いやじゃあちょっと話
、うん、今までじゃあ僕バージョンでちょっと飯に行くまでの流れをやったから中澤さんだったらどう？
ご飯に行くまでひとまず
そうそうまずだからそのシチュエーションはまあ似せていこうよ、
はいはいはい、
エンジニアでさ、
うん、
でまあ仕事上はまあ世間話風のことは話すけど、うんうんうん、仲良しではないし、うん、なんか友達にもまあなってない仕事先のまあ話しやすい人みたいな状態の二人ですよ、
うん、
でどうするそこからちょっと淡い恋心を持ってるところから、
そうだな僕も大概鈍感だからさ、
うん、
鈍感というかなんだろうこう人の気持ちをうまく理解できないからさ、
うん、
結構難儀するんだけど、
じゃあそれでいこう。
何？
中澤さんの方がこの人に近いから中澤さんほらモテるしじゃあ中澤さんが好意を持たれた側だとしようよ、
うん、
でじゃあ僕が女性サイドからまず振るね、
うん、
じゃあ
恋愛偏差値試されるのこれ、う
ん、その中澤さんの同僚の女性に僕から、
うん
ちょっと中澤さんとご飯行ったりしたいんだけど、
うん、
じゃなんか感触聞いてくれないってこう聞くわけ、
うんうんうん、
でその中澤さんの同僚の女性から、まあ、中澤さんが言われるわけよ、うん、何々ちゃんのことどう思うつって、
うん、ああはいはいはい取引相手でいい人だと思いますよ。
ああまあそういうふうになる、うん、なんかご飯行きたいって言ってたけどどうするみたいな。
ご飯だったら全然大丈夫ですよ。
ああ、うん、じゃあ行っちゃうねご飯。
うん。
でもその段階でまだフラグ立ってないわけだよね。
そうだね。僕の中ではフラグも何もない。
こっちとしては、うん、はいけるかもって思うけど、うん、そっちとしてはフラグ立ってないわけだ
よ。フラグも何も感じない。
でしょでしょ、うん、じゃあまあすごいこのフラグクラッシャー寄りですよ中澤さんが。そうでしょそうでしょ
そうかそうだね
そうでしょそれで でもだから僕はだから攻める側としてはよし勇気出た、
うん、
ででもこう相手もまあこうドギマギしてあんまりこう積極的なアプローチアグレッシブにはいけない派だとして、うん、じゃご飯に行きます。
はいはいはい。
じゃあまあまあタイミングとかもあって2人だとしますよ、
うんうん、
でも相手は大体こうなんかまあ普通のことを話すわけ、まあ、何話そうかなって考えてきたりするタイプだとして、うん、でなんか普段休みの日何してるんですかとかさ、
うん、
なんかこう聞くじゃん大体、
うんうん、
今私あれハマってるんですよとかって言ってなんか知ってます あれこの話興味ないですとかずっとこう、はいはいはい、やんわりとした口聞いてこうご飯食べながら話すじゃん、うんうん、で向こうとしてはあどうなんだろう私のことって思いながら、
うん
そんなすごいアプローチもできないからご飯終わって、
うん、
で、あ、またご飯行きましょうねとかっつって、うん、じゃあ、お疲れ様でした、また、あ、何日にあの仕事でも会いますね、ははは、なんつって、
うん、
こう、別れるじゃん。
うん、
あ、それどう？
だいぶフラグは感じる。
感じる。
うん、
その、普通、一対一のご飯で、
うん、
普通に話してって、でだんだんフラグ見えてくる。
うん。
おーん。
ただ、ひとまず、向こうが一生懸命何かを伝えようとしてくれてるんだったら、
うんうんうん、
それなりにフラグは感じる。
あー。
から、でも、怖いんだよね。
怖いよ。
うん。
お互い怖いよ。
そうなんだよ、
うん。
向こうも多分、ね、緊張もあるし、
そう
それは人間嫌われるの嫌だし、
そうそうそう。
うん僕も嫌われるの嫌だし、
であとなんかこうグイグイ系って思われるのも嫌だから、
そうそうそう
一回そういういい感じのご飯があったとしたら、うん、次からは誘ってくれないかなって思うわけ。
うん
きっと。
ああへえおーなるほどね。
この前ありがとうございましたなんて話になって、できれば中澤さんからあ今度あそこ行きましょうよって振ってくれたらいいなって思うわけよ、う
ん。なるほどね。
だけどあどうする？じゃあそのご飯があって。何日後かは分かんないけど、うん、また会うじゃん、
うん、
であこの前ありがとうございましたみたいな感じで、うん、
この間楽しかったですよまたなんかどっか行きましょう
ああまた
言うし
どっかまたどっかもうまたどっか行きましょうとかさ、うん、超社交辞令っぽくてさ
言うしあの距離感ちょっとだけ近くする
物理的に、
うん、
相手と話す時にちょっと近めに話す、
うん、
身元で
それ近すぎじゃね？
またどっか行きましょうよ。
ダメじゃん、それ。それな、あの。
今度夜、どっか行きましょうよ。
おまわりさん！
いや、でも、
いきなり距離詰めん
だ。でも中澤さんの方、ことをすごい好きだったら、もしかしたら、ドキ、あ、行ける、やったってなる可能性もあるわけよ。
なるほどね。
もう、そのフラグ引っこ抜いてくれる可能性もあるわけよ。
だからさ、それに関してはさ、僕も、鈍感プラス、臆病者だから、もう、まだ生えてる竹の子のさ、まだ新竹ぐらいのさ、
土から出てるかな、出てないかなぐらいの。
季節柄、
出てないな、まだ。
季節によっては美味しいかなぐらいの竹の子をさ、一気にボーンって抜くわけにはいかなくて。
柔らかいやつだろ。
そう、柔らかいやつ。下手したら根元でポッキリ折れちゃうやつ。わけにはいかん、怖いから、もうちょっと、ね、日に当てるよね。
どうしよう。じゃあ、どうしよう。
僕、
そうやって、うん、まあ、少なくとも、悪くない相手との間に、うっすら芽生えたフラグを、回収するにはですよ、
うん。
どうしよう。どうしてあげる？クラッシャーしないで。どうしてあげよう。ほんのりだよ。それこそ目があってあはははって言うぐらいにはなってるの。
うん。はいはいはい。
でも何十回もさ、あまたご飯行きましょうよとかって言ってすかしてるわけにもいかないじゃん。
でもそれはもちろんそうだよね。いやだから実際にご飯を食べに行く
ん
だけど、まあでもあれかな。あの、また今度行きましょうよって言って、しばらく話した最後に、そういえばどこどこっていうところがあって、僕結構行くんですけれども、どうですかかな。
ああ、うん。やっぱこう、 一つずつ提供し合うみたいな感じだよね、うん、一回誘ってご飯行ったら次こっちから誘ってみたいな、
うんうん、
そしたらまた相手から誘われてみたいな、
うん、あとやっぱねそのなんか見るのが好きだから、
うん、空とか雲とか、
そうそうそうそう、あでもそういうのにぼんやりできる人がいいな、
あ
か映画とかね、
あ
やっぱね趣味大きいんだ僕の中で、
趣味大事だね、あ、うん、それだよ、だからご飯とかはあるけど、
そう
趣味でどっか2人でどっか行けるのとかがあったら、
うん、
趣味をすり合わせていくのがいいよね、
うん、
それこそ本当趣味合わなければさ、
そう
お互いなんか弾みで付き合っても後悔するから
同じものが好きでもそこにある溝も確かにあるとかね、
うんわ、うん、かる、だからそうだね、次はその趣味の話とかをどんどん膨らませるだよね、
そうね趣味の話ね
あるね、
ただねなんだろうね男女の趣味ってなかなかね
合わないね、
合わないよね、
なかなか合わない、うん、
でもそこら辺もやっぱ話してみないと分かんないからね、
実際ね話してみると面白いもんでね、
うんうんうん、
僕も、まあ、趣味合う人の方がいろいろ共感しやすいから話しやすいなって思うけど、趣味が全然違ったら違ったで面白いは面白いわけ、うん、
最近ね
なんだよ急に、
最近ね
なんだよ急に、
先輩声優の川原さんに勧められた漫画でね、特撮ガガガっていう漫画があってこれが24歳5歳の女性会社員なんだけども、めっちゃ徳オタっていう人の話で、
うん、
こう普段の生活でカモフラージュしながら生きてるわけよ、
うんうんうん、
そのカモフラージュっぷりにすごい共感を覚えたりするんだけれども、
うん、
そういう女の子の場合ってどうしたらいいんだろうね
本当の趣味をカモフラージュしてる、
うん、
いやでもそっちの方が、
うん、
僕はね、なんて言うんだろう、多分積極的に強いタイプだと思うんだよね。それだってさ、
うん、
その奥義みたいなもんじゃん、自分の中の必殺奥義ですよ。それが決まりさえすればもう勝ちだよ。
確かにね、
うん、
最強の武器&ハイリスクハイリターン。
でもオタが僕羨ましいなって思うのは、うん
はいはい、
確固たる好きなものっていうのを持ってるわけじゃん、
うん、
それが当たればもう超早いじゃんその後。
確かにね。
で僕ねその目立った趣味っていうのがないからなんか羨ましくすら思う。僕はなんか何でもまあまあ好きで、まあまあなんか許容範囲はほとんど全てだから、うん、いいんじゃないみたいになっちゃうのがある意味フラグクラッシャーポイントなの。あれか興味ないってよく言われて、いや、
いやでも分かんないよ、
興味なくはないよ、いいんじゃないみたいな。
分かんないよ、僕が知ってる人とかでもその相手がめっちゃ特撮とかアニメとか漫画とか大好きだけれども、うん、旦那はそうでもなくって、
うん、
でもその知らない分変に距離を詰めてこなかったりとか、
うんうん、
こうなんだっけな、そう趣味の時間、何時から何時まで趣味の時間ってこうルールを決めて、
うんうん、
そっとしといてくれるっていう人もいる。
あ、うん、そうね。だから結果的にやっぱ恋愛は、
うん、付き合ってみないと分かんないね。
直接よく話すことだよね、
うん、
飯行ったり、
うん、
だから割とそう、まあ、中高生はちょっと別だけど、うん、大学生以上もうある程度大人になっていったら、
うん、
まず飯とか食いながら、うん、普通に話すが大事だよね、二、うん、人で話してみようよって、そっから、まあ、いい感じに奥手同士でも探り合っていってさ、であとはもうどっちかが一歩を踏み出すかどうかだけだから、別に自分が踏み出さなきゃいけないわけでもないし、
そうね、
でも相手が踏み出してくるとも限らないし。まあ、そう。二人の世界がまず出来上がれば、あとは二人で作っていくもんですよ。
確かに。
でも、なんか世界がないまんま、周りの環境の一部でふわーっとしてたら、それは多分何も生まれないから、うん、急にね、急になんか文化祭の準備してたら二人きりになっちゃったね、みたいな、ドキドキみたいのってなかなかないわけだから。
なかなかないから、うん。
そう。したらやっぱ、二人の空間を作るだな。
そうね。
これがまず大事
だ。まず大事だね。
うん。まあ、言うても、僕にはその可能性が今ないんだけど。だからやっぱね、羨ましくすらあるよ。その恋という風が周りに吹いているだけで、
うん、
羨ましい。私にも吹かないかな、恋。まあ僕の話はいっか。
合コンとかも全然興味ないからな。
やっぱね、香りが、ほのかな恋の香りがしたら、それを大切に育むことだよね、うん、それが恋だよ、
うん、
お互いに少しずつ放っておかないで少しずつ手をかけるという、ご飯に誘ったり日々の会話を少し多くしてみたり、
うん、
で相手のことを知るのと同時に自分のことも知ってもらうのが大事だからさ、なんかね、自分のこと喋ってばっかだと相手も引くし、かといって相手の話をずっと聞いてるだけでこっちは何も言わないと、それもそれで何も始まらないから、
そうだね、
お互い知り合っていくことだよね、うん、
でもうこれはね、そのどんなに避けようとしても会う会わないは分かった方がいいというか、
うん、
分かっちゃうもんだから、
うん、
それで変に引き伸ばしても決定的な違いが分かるのが遅くなるだけだから、
そうそうそう、だからやっぱね、うん、ちゃんとおるならおるで、
うん、
目の前でバッキリおろ、そう、あの分かりやすくしよう、
うん、
お互いさモヤモヤしてるわけだからさ、うん、なんかやんわりとそういうつもりはないって態度はしてるのにとかだと、もう全然もやもやしちゃうし、ストーカーじみた行動になっていく可能性もあるから、
そうね、
それよりは目の前ではっきりと、うん、あ、いい関係ですけどお付き合いは考えてないんですよって言えるぐらい、
そうね、
これがフラグだって思った段階でないなって思ったら、うん、それちゃんと目の前で追ってあげないといけない、
うん、言えるぐらいでもいいし、ちゃんと自分の中で仕切りをね、
うん、
立てられるようになった方がね、
そう
で、あれですよ、あの、そうやってこうもやもやふわふわしてる間に通り過ぎていくものもきっといろいろあると思うんですよ。
ああ、そうそうそう、う
ん。それこそ趣味があるんだったら、その趣味の中を進んでいく中で違う誰かにも出会えるかもしれない。
うん、
っていうね。
そう。だから
仕切りは大事です。
そう。
うん。きっちりここまでこれ以上。
そう。
うん。
大事。
大事。
だから僕もなんかちょっともっと関係ないところで人と出会わなきゃな。
そういうのもね。
うん。
うん、そんな感じ。まずはそう。うん。挨拶をしよう。ね。柴犬飼いたいさん。
はい。
うん。当たり前のことだと思って無茶すると心には良くないかもしれないんだけれども。
はい。
自分なりに、ここまで OK っていう挨拶を、まず自分ができるようになったら、いいかなって思いますよ。
そうですね。
うん。会釈だけでもいいし。
はい。
うん。
そうですね。長い話になりましたが、
うん、
そして特に着地もあんまないですけど、
うん、
まあ、冬が終わって春になれば、恋もしやすい季節になりますから。
どうかな。
えー、
いつでも恋はできるよ。
こんなに何年もできてない僕を前に、いつでも恋はしようとしてるけどできないから、せめて春だからって自分を鼓舞しようとしている僕に、
春ね、春はいいね、
いつでもできる
から、春は暖かくなるからね、
関係ないですみたいなこと言う、
春は暖かい、こういうところがダメなんだよね、
もうやってられんわお前とは。
僕フラグクラッシャーなんだよね、
本当だよ。散々なフラグから、じゃあ僕のフラグが折れたところで今日も終わっていきたいと思います。
バキバキやで。
おまけ配信でした。で、いよいよ2月がやってきますよ。
うん。
みんな2月楽しみなことたくさんあると思いますが、
うん、
僕は2月14日バレンタインデーに絡んだ女の子との予定はありません。
僕は舞台の本番中です。
一番クライマックスだからね、
うん、そうです、千秋楽、
やっぱここで天と地の差があるわけですよ、うん、 天と地の地の方は地獄の地だからね。
じゃあ天は天国なの？
そう。
そうなんだ。
天国か地獄か。ヘルアヘブン。
ヘルアヘブン。
あなたは天国、私は地獄。ね。
終わった後死んでるかもしれないけどね。
頑張っていきたいと思います。
頑張っていこうね。
はい。それでは、明日配信の、いつも通りのポッドキャストもどうぞお楽しみに。
うん、
それでは、今回のお相手は、のんびりまったり過ごしました。恋がしたい。アルビノエンターテイナー、カセヤコウジと。
カセヤ的にはのんびりかもしれないけど、僕の中では割と僕頑張ったなと思ってます。中澤雅智でした。
それでは、おやすみなさい。
おやすみなさい。